米新大統領就任の意味。話、花城剛。
今日は米新大統領就任の意味というテーマで、考えていきたいと思います。黙示録13章の描写から、アメリカがカトリックの国になることが分かっていますけれども、それが今だんだん現実化してきているのを目の当たりにしております。第二テサロニケ2章の2節から8節まで読んでみたいと思います。主の日はすでに来たと触れ回るものがあっても、すぐさま心を動かされたり慌てたりしてはいけない。誰がどんなことをしてもそれに騙されてはならない。まず廃墟のことが起こり、不法の者、すなわち滅びの子が現れるに違いない。ここでキリストの再臨の前に必ず不法の者が現れると説明しています。そしてその不法の者は滅びの子とも書かれていますが、それが現れるに違いない。今は現れてないんですが、それが現れるというんですね。4節、彼はすべて神と呼ばれたり拝まれたりする者に反抗して立ち上がり、自ら神の宮に座して自分は神だと宣言する。そしてあなた方が知っている通り、彼が自分に定められた時になってから現れるように、今彼を阻止しているものがある。この聖句、前からどういう意味なんだろうと思っていました。何かが、不法のものが現れるのを阻止している。で、その不法のものは7節を見ると、秘密という言葉で表現されています。不法の秘密の力、つまりまだあらわになっていないので秘密なんですね。これは秘密ですけれども、こっそりと働いているんです。もうパウロの時代から働いているんですね。ずっと働いてきていました。ただそれは今阻止しているものが取り除かれる時までのことである。その時になると不法のものが現れる。このものを主イエスは口の息をもって殺し、来臨の輝きによって滅ぼすであろう。不法のものが現れるのですが、イエス様がそれを滅ぼす、最後は滅ぼしてくださいます。で、この、今日は、この不法のものを阻止しているものがだんだん取り除かれてきている。不法の秘密の力じゃなくて、だんだん明らかになってきている、世の中を見てみたいんです。大総統上巻43、44には、徐々に最初はこっそりと静かに、そしてそれから勢力を増し、人心を支配するようになるにつれて、もっと公然と不法の秘密はその欺瞞的冒涜的な働きを進めていった。ここにあるように、最初はこっそり静かに、秘密の力なんですね。しかしそれがだんだん公然と現れることが説明されています。異教の習慣は目につかないほど少しずつキリスト教会の中に入ってきた。この異教の習慣の一つが太陽礼拝であります。バール礼拝である太陽礼拝であるんですね。それが今日、日曜礼拝、 となってキリスト教会の中に入ってきているんです。黙示録13-1、私はまた一匹の獣が海から登ってくるのを見た。それには角が10本、頭が7つあり、それらの角には10の冠があって、頭には神を汚す名がついていた。私の見たこの獣は豹に似ており、その足は熊の足のようで、その口は獅子の口のようであった。竜は自分の位、力と位と大いなる権威とをそのこの獣に与えた。この獣は海から登ってきます。そしてそれはヨーロッパから、海は人々を表しますから、ヨーロッパから現れる国であるんですね。勢力であるんです。そしてそれは豹に似ていて、足は熊の足、口は獅子。これはダニエル書の7章に出てくる獣であるんです。そしてそれは、その7章には小さな角があって、それが大きなことを語りました。これがローマ法王権のことでありました。ですからこの黙示録13の初めに出てくる、海から登ってくる獣はローマ法王教のことであります。そして3節を見ると、その頭の一つが死ぬほどの傷を受けた。1798年にフランスによってローマ法王権は一度倒されて、権力をヨーロッパの権力を持っていましたが、その当時は王様、宗教界だけじゃなくて、この王様も支配していたわけなんです。そしてその権力が失われたんですが、その致命的な傷も治ってしまったとあります。その傷がだんだんだんだん今癒されてきているんですね。そしてそこで全地の人々は驚き恐れて、その獣に従うことになっています。そして11節を見ると、私はまた他の獣が地から登ってくるのを見た。それには子羊のような角が2つあって、竜のように物を言った。そして先の獣の持つすべての権力をその前で働かせた。また地と地に住む人々に致命的な傷が癒された先の獣を拝ませた。11節で出てくる地から登ってくる獣はアメリカ合衆国であります。そして、それには子羊のような小さな角が2つあった。宗教の自由と政治の自由を持ったアメリカであったんです。ところがそれが子羊のような獣であったんですが、竜のように変わってしまった。それが今成就されつつあるんですね。そして12節を見ると、アメリカが、地と地に住む人々に、つまり全世界にローマ法王教を拝ませるという行動に出ることが聖書は予言しております。2021年1月20日、アメリカではバイデン新米国大統領が就任しました。その時のニュースを見てみたいと思います。
では右手を上げてください。そして繰り返してください。私、ジョセフ・ロビネット・バイデン・ジュニアは厳粛に誓います。合衆国大統領の職務を忠実に実行します。そして全力を尽くしていきます。合衆国憲法を維持、保護、そして守っていきます。神のご加護を。おめでとうございます、大統領。
このアメリカ大統領になった第46代アメリカ大統領になったジョセフ・ロビネット・バイデン・ジュニアというのが正式な名前のようですが、この人はどういう人でしょうか。この人は、ウィキペディアの説明を見ると政治家であり弁護士であると。そして、無事46代の大統領になり、今週なりました。そして民主党に所属していて、そして、ジョン・ F ・ケネディという大統領が過去にいましたね。彼はアメリカで初めてのカトリックの大統領であったんです。今までアメリカはプロテスタントの国であったんですね。プロテスタントアメリカでした。ですから、ケネディが大統領になったこと自体が当時不思議なことであったんです。しかし、ケネディはローマ法王に従わなかった。そして、このジョセフ・バイデン、ジョー・バイデン大統領は、史上2番目のアメリカ大統領です。で、この人は、ケネディ大統領とは違っています。もう、べったりローマ法とくっついています。で、また彼の特徴として、アメリカ合衆国史上最高齢の大統領でもあります。78歳。約もう80歳ですが、実は50年前から彼が政治家になって約50年になるんですが、その時からもうバチカンへ、30歳の頃からバチカンに行って、そして当時のローマ法王と特別な交流を持っていたことが記録されています。50年前の話です。このローマ法王教は50年かけてこの人をじっくり育ててきたんです。この人を将来の目的を達成するためのアメリカ大統領にするためにずっと準備してきていたんですね。この写真は2015年に法王がアメリカに来た時に、バイデン当時の副大統領と握手している様子です。2015年にはこの法王がアメリカに来て、後で見ますが、法王として初めてアメリカの国会に立ったんです。それも本当に不思議なことであったんです。アメリカはローマカトリック教会から逃げてきた人々であったんですが、それを今大歓迎する国になってしまったんですね。大統領就任の1月20日の日に出たカトリックからのニュースですが、教皇、バイデンが分裂を癒し、人間の尊厳を促進するために働くことを祈る。教皇フランシスコは、ジョー・バイデン大統領が米国社会の分裂を癒し、世界中の人間の尊厳と平和を促進するために働くことを祈った。私は同様にすべての知恵と真実の源である神に世界的な共通善を前進させるために、米国内及び世界の国々の間で理解、和解及び平和を促進するためのあなたの努力を導くように頼みますと彼は述べた。ここで世界的な共通善という言葉があります。これは 共通禅というのは、カトリックの共通禅というのは、日曜礼拝のことです。全世界の日曜休業礼を前進させるために、このバイデンをカトリック教会は用いたいと願っているんです。これは、前回、今年じゃなくて、今回じゃなくて、バイデン副大統領の就任の時に、やっぱり今回と同じ聖書を使ってるんです。これは、宣誓するときに聖書に手を置いて大統領は、宣誓するんですね。で、バイデン副大統領、当時の副大統領は、バイデン家に伝わる聖書を持ってきて、手を置いて、誓約してるんですが、この聖書は、ドゥアイ・リームズ聖書という、聖書です。これはカトリックの聖書です。これはウィキペディアで見ますと、カトリックの英訳聖書と書かれていまして、ラテン語、ウルガタ訳から英語に翻訳された聖書であります。で、大総統上巻309ページには、多くの誤りを含むラテン語訳と説明しています。聖書翻訳の流れ、今日は詳しくはやりませんけれども、正しい聖書と誤りのある聖書、誤った聖書が二つの流れがあるということだけ今日覚えていただきたいんですが、この誤りのある聖書は、ここのその中にウルガタ訳というのがあります。そしてそれを使って、訳したのがレーンス同和訳とありますが、これがこのバイデン副大統領が、家ずっと代々持ってきている聖書であるんですね。このバイデン家に伝わる聖書は、ドゥアイ・リームズ聖書は、イエズス会の司祭によって訳された聖書だと記録があります。ドゥアイ・リームズ聖書は1500年代、後半から600年代初頭にかけてフランスに追放された英国のカトリックイエズス会の司祭によって聖ヒエロニムスのラテンウルガタから翻訳されました。それからこの大統領就任式、大統領がカトリックであり、また置いてある聖書、手を置いた聖書もカトリックの聖書であるばかりでなく、大統領就任式のお祈りをする牧師、毎回変わりますが、大抵プロテスタントの牧師であるんですが、今年はカトリックの司祭、しかもイエズス会の司祭がお祈りしました。その人の名前はレオ・ジェイ・オドノバンという方で、ジョージタウン大学の学長を務めた方です。で、彼はイエズス会を誕生させたフランスへ留学して、そこでイエズス会に入ることに決めて、ここまで来たわけです。そして彼のお祈りの中で、このような言葉を彼はお祈りするんです。教皇フランシスコは、一緒に夢見ることの重要性を私たちに思い出させてくださいました。お祈りの中でフランシスコ法王の名も出してきました。プロテスタントアメリカの国の大統領の就任式で法王の名前を お祈りの中に入れることになったわけです。
Pope Francis has reminded us how important it is to dream together.、
はい、この dream together と今言いましたけども、これはなぜ彼がそういう言葉を用いたかというと、つい数ヶ月前に出版された法王の新しい本、Let Us Dream という本が出版されました。これは、もう大体わかると思いますが、貧困者、高齢者、弱者が取り残されずに、より経済的で環境的に公正なポストコロナ、コロナ後の世界というフランシスコのビジョンを説明しているという本です。そしてそれをこの国アメリカで実現しようではないかというメッセージでもあるんです。そしてその大統領就任式終わって、彼はトランプ政権と全く違うことをするんだということをアピールするために、その日のうちでいくつかの署名をしたんです。そのうちの一つにパリ協定に復帰するということでした。ちょっと動画をお見せします。
アメリカのバイデン新大統領は地球温暖化対策の国際的な枠組みであるパリ協定への復帰に向けた手続きを進める大統領令に署名しました。これはパリ協定離脱を決めていたトランプ政権の方針を大きく転換するもので、就任初日にバイデンカラーをアピールする狙いがありそうです。
はい、それでこの新しい彼の執務室ですけれども、今日初めて座ると思うんですが、もう綺麗に後ろ並べてますね、写真を。この写真気がつきますか皆さん、このこれ、はい、何の写真でしょうね。白い服を着ていますね、一人は。これはフランシスコ法王と彼がの蜜月ぶりを記念に撮った写真であるんですね。それほど彼はフランシスコ教皇を敬愛しているんです。で、このパリ協定について、復習してみたいと思います。これは2015年に遡るんですが、これは重要な年でした。法王教にとって非常に重要な年であったんです。2015年にまず6月18日に法王がラウダートシーという会勅を発表しました。これはカトリック教会が発表した環境問題に関する会勅であったんです。初めて環境問題の会勅を教会として出したんですね。そしてその中の237番には日曜日に聖体祭儀、つまりミサですね、に参加することには特別重要な意味があります。環境問題を扱っているその会勅で日曜礼拝を重要視しましょうということを謳っています。日曜日はユダヤ教の安息日と同様、私たちが神との、自分自身との、他者との、世界との関わりを修復するための日です。日曜日は復活の日、新しい創造の第一日であると述べました。で、まあ最後の方を読むと、それゆえ、一番最後から3行目ぐらいですね。それゆえ聖体祭儀を中心に置く休息の日は州全体を照らし、また自然や貧しい人々のことをより一層心にかけるよう駆り立ててくれます。 簡単に言いますと、日曜日ミサをすれば自然環境を守り、貧しい人々を助けることができますよと言ってるんです。それから2015年の9月25日から27日、これ約3ヶ月後ですね、ラウダートシーから3ヶ月後、ほとんど同じ内容のもの、持続可能という言葉を使う、サステイナブルという言葉、ローマクラブが最初に使った言葉をラウダートシーも国連でも用いて、SDGs、持続可能な開発目標というものを採択するんです。これはもう今、世の中わからない人いなくなりましたね、SDGs については。そして、そのための、採決をするために、法はオープニングスピーチをするためにアメリカに来ました。国連で、メッセージを発したんですが、その1日前にアメリカ国会の上下両院合同会議でに招かれたんです。その模様を、見たいと思いますが、何回も見てますが、改めて当時のバイデン副大統領のことを意識して見ていただきたいんです。もうあの時からこの二人のペアというのがもう作られてきて、公に作られてきているのがわかると思います。
The halls of Congress had never heard anything like this.
Mr. Speaker, the Pope of the Holy See.
As Pope Francis made his way down the aisle, there was no glad handing or backslapping. Speaker of the House John Boehner had banned all that.So they cheered Francis, and he stood there for a moment, taking it all in.
No Pope had ever been here, and minutes before,
just after entering the Capitol, Francis was blessed by the House chaplain. In his office, Speaker Boehner, a devout Catholic and former altar boy, fidgeted
in his place, visibly nervous before welcoming the Pope.
All through the speech,
Mr. Vice President,
the...ずっと長年の彼の夢、法王がアメリカに来てここでスピーチすることを夢見た彼はもう感動して感動して涙が止まらないんです。抑えきれないんです。
Speaker Boehner had also tried to ban applause, but that didn't work. Pope Francis stirring deep emotions again and again.
I think of the marchWhich Martin Luther King led from
いろんな社会問題について彼は触れて、黒人の人権のためにも彼は改善しなければいけないと言ってアメリカ人の心をつかむわけです。
I am happy that America continues to be for many a land of dreams.
多くの人々にとってアメリカは、夢の国、当時から夢という言葉を使ってますね。夢の国であり続けることを幸せに思っています。移民の問題について話しています。アメリカ人はみんなもともと移民だったでしょうと。言って一人皆さんの感動を呼ぶわけです。約1時間のスピーチを終えて外に出たら、外にはまたたくさんの人が彼を迎えるんです。
ジョン・ベイナー、overcome again. And Vice President Joe Biden, summing up a remarkable day.
バイデン大統領がその日のことをまとめます。They love you and we love you、はい。つまり、バイデン副大統領は、彼らはあなたを愛しています。私たちもあなたを愛しています。と言ってまとめてくれるんですね。もう この時からこの二人のペアというものは人々にアピールされているのがわかると思います。で、ベーナー議長は泣き虫でずっと脇にいるんですが、バイデンはゆったりとこの法王と一緒に立っているわけですね。その先ほどのスピーチ、国会の中でのスピーチの中でも彼はラウダート氏について言及します。彼の言っている言葉は横にありますので読みながら聞いてください。
In Laudato Si, I call for a courageous and responsible effort to redirect our steps and to avert the most serious effects of the environmental deterioration caused by human activity. I'm convinced that we can make a difference.I'm sure.
And... 私たちが変化をもたらすことができるとは私は確信しておりますと言ったら、もう拍手喝采で議員たちは立ち上がっているんですね。法王のスピーチがしばらく止まってしまいます。そして次のことは、合衆国、そしてこの国会には果たすべき重要な役割があることを確信しています。果たすべき、アメリカ国会が果たすべき重要な役割って何かご存知ですか？皆さん、全世界が米国に倣って日曜休業令をするということです。まずアメリカが先にそれをします。重要な役割なんですね。なぜ環境問題、貧しい人を助けるためになぜ日曜日が守られなければならないか、これは前も何回も話しましたが、1週間に1回全く無活動の日にすれば排気ガスが出ないし、それで環境は CO2 が少しこう出なくなって守られ、環境にとっていいんだという考え方です。そして休むことによって自己中心的な経済活動を振り返って、そして貧しい人たちにも配慮した優しい経済、持続可能な経済を作っていけるという考え方であるんですね。だから日曜日を礼拝しましょうということです。その後の言葉ですね。今こそケアの文化と貧困との戦いと排除されている人々の尊厳の回復、そして同時に自然保護を一つに統合したアプローチを実施することを目的とした勇気ある行動と戦略の時です。
Protecting nature.
勇気を持って仕事を1週間に1回企業を辞めさせましょうということです。休ませましょうということですね。そして翌日、法王は SDGs 持続可能な開発目標を採択するための国連総会に出席します。こう述べています。本日発表される世界サミットの持続可能な発展に向けた2030年アジェンダの採択は重要な希望の兆しです。私は国連気候変動パリ会議でも基本的かつ有効な合意がなされることを確信しています。この時はまだパリ協定は結ばれていないんです。しかし、それもきちっとやりましょうねと、ここで釘を刺しているわけです。 2030年といったらあと9年後ですけれども、その時までには環境問題を解決するという方向性のこの SDGs なんですね。で、その年2015年の12月12日に COP21 という会議でパリ協定が無事採択されたんです。これは気候変動枠組み条約締約国会議という正式な名前ですが、これは参加するすべての国196カ国がすべてが参加したという非常に珍しいものであったんです。そしてこれが集合写真ですけれども、この人、オバマ大統領ですね。アメリカもパリ協定に参加していたんです。そして各国それぞれ、このパリ協定についてちょっと説明しますが、これはその前の協定は京都議定書といって日本で作られた議定書であったんですが、COP3 と言いました。そしてその時は先進国のみに義務を課していたんだそうですが、このパリ協定では、全196カ国が加盟しているというのが特徴です。そして具体的にこの平均気温上昇を2度未満に抑えたいという具体的な数字になっているんですね。そしてその目標を達成するために各国が独自の目標を立てていいですよということであったので、このようにアメリカも具体的な数字がここに出てますね。2025年までに2005年の日で26から28%、これ排気ガスかなを排出量を削減するという目標であったんですが、その後にトランプ大統領が就任して、そしてこれは不公平な、アメリカにとって不公平な協定だと言って、偏ったものだと言って、それから離脱すると発表したんです。そしたらもう世界の人々は、おかしいね、この国はってなったわけです。この国というか、この人は、というふうに見たわけです。そして、去年の11月4日に、正式に手続きを踏んで、正式にパリ協定から離脱が完了しました。もうそれからまだ3ヶ月程度ですけれども、今週、1月20日に、この、前トランプ政権とは違う方針だよということをアピールするために、バイデン新大統領は、その就任したその日に、それ大統領名に署名して、パリ協定に復帰するということにしたんですね。そして、全く別の話ですけれども、アメリカでは1月6日に、ジョージア州の2議席、連邦議会の上院の多数党を決めるジョージア州の2議席をめぐる決選投票というのがありまして、2議席とも民主党が奪還したということでした。これによって民主党というのはバイデン大統領の党ですけれども、上も下も両院、民主党が多数派になったんです。つまり、バイデン大統領にとっては、政権運営がやりやすくなったわけですね。ねじれ国会じゃなくなったわけです。それから別のことですけれども、 これはトランプがそう、トランプ大統領がそうしたんですけども、アメリカの連邦裁判所、最高裁判所の判事9名の中で、今まではカトリックが6でユダヤ教が3だったんですね。ユダヤ教が、この方は交代して、今バレットという方に変わりましたけれども、もともとこの、もともとの人はユダヤ教だったんです。で、ユダヤ教は1、2、3人。それ以外はみんなカトリックだったんですね。もともとは、プロテスタントは一人もいません。今や。もともとはアメリカはほとんどがプロテスタントであったんです。そしてユダヤ人がいて、そして時々カトリックが一人ぐらいいた程度だったんです。ずっと。それがいつの間にかガラッとこのように変わったんですね、構成が。そしてユダヤ人が一人減って、そしてユダヤ教が一人減って、バレットが、新しい判事になったんですが、彼女は熱心なカトリック教徒です。なので今7対2圧倒的多数のカトリック教の最高裁になったわけですね。プロテスタントは一人もいない。このように今アメリカはプロテスタントアメリカとは言えない国になってしまいました。カトリックアメリカであります。そしてこのバイデン大統領はもう公に自分がカトリックであることを言っています。そしてイエズス会の番組があって、そこでインタビューに答えていて、このフランシスコ法王の素晴らしさを熱心に語るんです。
Reach out. The thing I love about this pope,
法王について私が本当にいいなと思っていることは、
inauguration. I always thought it was installation, but the inauguration. And I had the great pleasure of representing the United States of America. My sister was with me, and I sat in the altar. And after the
funeral,
you line up an alphabetical order in the basilica, and the Holy Father stands at the foot of the altar.
各国の首脳が集まっていたところでした。謁見しに行ったんですね、バチカンに。ずっとこのアルファベット順に並んで、国の代表が並んでて、アメリカ、USA ですから、一番最後だったそうです。で、やっと法王が目の前に来て、温かい眼差しで手を差し伸べてくれたって。
He said, you know, Holy Father. And the Pope reached out like this and he grabbed my hand. He said, I know, Mr. Vice President, you're always welcome here.That is the message he sent.
副大統領よ。あなたはいつでもここに温かく歓迎されているよと言って手を差し伸べたんだそうです。これが世界で彼が大人気を、大人気な理由だと。世界中の人に愛されている理由なんだと。バイデン大統領は言ってるんですね。そして、表裏
よりも、この実際の
彼の温かさというものが、世界の人々にアピールされているんだ。
そ
して、
この
ラウダートシー環境問題の会直を見ればわかると思います。本当に素晴らしい会直だと思います。
What are the basic essential elements of what constitutes Catholicism?
We can argue about dogma, we can argue about some of the doctrine that's been declared.
This is below it and above it. This is something much larger.
教理よりもとても大事なものをこの法王は世界に伝えているんだと熱心にバイデン大統領は語ってるんですね。彼は法王とももう一つになりたい気持ちが湧き出てるのが分かると思います。もう執務室の後ろには法王の写真も飾る。そういう人です。 大総統上巻の293ページ、294ページをお読みいたします。プロテスタント主義は、全キリスト教国において恐るべき敵に脅かされた。改革事業の最初の勝利は過ぎ、ローマはその全滅を期して新たな勢力を奮い起こした。この時、法王教の全統治中、最も残酷で無法で強力なイエズス会が創設された。彼らは一生の間貧困と質素な生活を送ることを誓ったが、その目的とするところは富と権力の獲得であり、プロテスタント主義を覆し、法王主上権を復興することであった。貧しい人たちを助けようとか、いろいろ言ってますが、本当の隠れた目的は富の獲得であります。権力の獲得であるんです。そして、このイエズス会が行くところは、どこででも法王主上権を復興することができたんです。今やアメリカにその影響が及んでいる状態です。イエズス会の大学、フォードハム大学の教授が、前にも紹介しましたが、このようなことを言っています。教皇フランシスコの心中の具体的なことは何でしょうか？それは具体的な行動を求める法律です。文化の変化。日曜日は、礼拝に行く、必ず行くという変化。それは名付けることも定義づけることも難しいことですが、実現のためにはさらに多くの取り組みと忍耐を要します。環境的文化の変化のための教皇フランシスコの訓令は2015年5月の会直ラウダートシーにおいて最高位のものとして現れました。この権威ある公文書において教皇フランシスコは法規制が存在しているだけでは気候変動を生み出している人間の行動パターンに歯止めをかけるためには役立たないと述べています。法律が必要な長期的な効果をもたらすためには、社会の構成員の大多数がそれを受け入れることに十分な意欲を持ち、責任を取るものへ変わらなければなりません。これは彼の見解では、心の底からの内なる改心と彼が呼ぶものを要求します。時には彼はそれをさらに具体的に環境的改心と呼んでいます。このような改心は個人的また地域社会的の両面でなければならないと教皇は述べています。しかしそれは生活の根本的変化でなければなりません。私たちはまた安息日を守ることに焦点を合わせることによって、特に売り買いからの休みを祝わなければならない。ここで言う安息日というのは日曜日のことなんですね。この時はまだ、新型コロナウイルスの問題はなかったです。しかし、本当に生活の根本的変化を今経験して、当たり前のように、家にいながら仕事をして排気ガスを出さないようなことが実現してきています。大総統下巻340ページ。またローマ教会は決して変わらないということが、この教会の自慢の種であることを忘れてはならない。そして教会がもしひとたび権力を持つならば、過去の場合と同じ勢力を持ってその主義を行動に移すであろう。プロテスタントが日曜日を崇める運動においてローマ教会の助けを受け入れようと企てるとき、彼らは自分たちのしていることがわからないのである。大総統下巻340ページ。プロテスタントが自分たちの目的の達成に夢中になっている間に、ローマ教会はその権力を再び確立して、失われた主上権を回復することを狙っているのである。教会が国家の権威を用いたり支配したりするような、 また宗教上の制度が国家の法律によって強制されるような、すなわち教会と国家の権威が良心を支配するような、そのような原則が米国にひとたび確立されるならば、この国におけるローマ教会の勝利は確実なものとなる。全世界は 9.11 以降、個人的な秘密を犠牲にしてでも、個人情報を政府に委ねて、そして安全を守ろうという、民意ができて、そしてそれに合った法律と制度が各国でできています。マイナンバーもそうです。そして、そのマイナンバーとスマホ、通帳を紐付けたり、健康保険証を紐付けたり、それから、ゆくゆくは、スマホと、それから、ワクチン接種の有無と、全部を紐付けて、一人一人を管理していく制度を今準備しつつあるようです。そして、そういう整備が終われば、目的を達成するために実行に移すはずです。黙示録14-4。彼らは女に触れたことのないものである。彼らは純潔なものである。そして子羊の行くところへはどこへでもついていく。彼らは神と子羊とに捧げられる初穂として人間の中からあがなわれたものである。彼らの口には偽りがなく、彼らは傷のないものであった。世界が法王の下に一つになろうとしているときに、イエス・キリストだけに従おうとする人々が現れることを聖書は予言しております。そしてこの人々は人間の中から初めてあがなわれたものであると。これはどういう意味か。完全に傷のないもの、罪の傾向のないものを神様はあがなって創造してくださるということです。まだそういう人は一人もいませんが、神様はその技を、サタンが働くときに神様もその技を始められると予言されております。初代文集222ページと224ページ。準備せよ、準備せよ、準備せよ。神の恐ろしい怒りが間もなく望もうとしている。神の怒りは憐れみを交えないで注がれようとしている。それなのにあなた方は準備ができていない。衣を裂かないで心を裂きなさい。準備せよ、準備せよ、準備せよは、もちろん物理的、物質的な備えも含まれてはいます。イエス様は、荒らす憎むべき者が聖なる場所に立つのを見たならば、山へ逃げなさい。これは田舎に住みなさいという意味です。しかし、それをやっても、衣を裂かないで、心を裂かないで、自我に砕かれないで、田舎で生きることもできます。そうすると、準備ができていないということになります。安息日を守る人々は、自己に死に、誇りと人の称賛を求める心に死ななければならない、と天使は言った。これが準備しなさいという意味です。ただ安息日を守っていれば、そして田舎に住んでいれば準備ができたということではないんです。自我に死ぬ、キリスト教の根本的な教えは、最後の最後まで我々が見張っていなければならない大事な宿題であります。多くの人々の心は、 和らげられてもいなければ、謙遜になってもいないで、罪人の魂のことよりは、自分自身の些細な不平や試練のことを考えている。この子羊についていく、どこにでもついていく14万4千は、もう自分のことを考えなくなる人々であります。ただ、キリストのことを考え、そして人々、滅びゆく魂のことを考える。そして生活を作っていく人々であります。黙示録14の12に、三天使の締めの一番最後の言葉に、ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける生徒の忍耐があると天使が言って、人々の目を死聖女に向けさせたと書いてあります。我々の目を自分から離して、我々の中保者である、そして我々の犠牲であり、中保者であるイエス・キリストを我々は仰がなければなりません。決して自分の技を見たり、自分に失望したりしてはいけないのです。イエス・キリスト、死聖所で働くイエス・キリストに我々の心を集中させて信仰を持つ必要があります。イエス様の心は傷ついていないだろうか。いつもそれを吟味して生活を作っていくクリスチャンになりたいものです。それでは最後の賛美歌、虹の131番を賛美したいと思います。どうぞご起立ください。天にいらっしゃいます神様、終わりの時代に私たちは 生まれる特権を与えられました。この大総統の最後の戦いにおいて私たちは役割が与えられております。このような厳粛な時代になぜ我々は生まれたのでしょうか。しかし神様のお許しのうちに我々は生かされておりますから、どうぞ聖霊を送ってくださり、自我に死に、キリストの栄光だけを求めるものに作り変えてください。終わりの時代が印としてはっきりと見えてきました。どうぞ我々も神様の助けによって働きが遅れておりますが、助けてくださり前進していけますように。そして多くのバビロンにいる神の民を神様のもとに連れ出す働きができるように力を与えてください。この祈り、救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。